じゃあ
最近ほら、歌の加工を頻繁にやってたじゃないですか。
うん、
うん、いいよね。
あ、そうっすか。うん、
何回も家で一人で笑ってた。
うん、だから撮った、今と曲撮ってるけど、うん、撮ったのは撮ったので、別にそれが生かされる、
うん、素材みたいな。
素材だから、うん、まあ、うん、断片主義というか
断片主義ね、うん、デカルトね、
うん、いいんですよ。
デカルトねとか言ってさらって出てくるようになっちゃう。でも面白いですね。役に立つんだね、やっぱ。多少本を読むんだりする。
うん、まあ、うん。じゃあ、ね、今日は五丁目新聞がなかなか皆さんに配られてないですけど、発行はどんどんされていてですね、ちゃんと、3ヶ月に1回ぐらい
原
稿、
ね、
原稿の締め切りが来るんですけど、今日、ま、昨日言われて気づいて、うん、今書きつつ撮ってるっていう、ね、休憩中にまた書いたり、
そんなことできるの、書きつつ撮るとかさ、
今書きながら撮ってるんだけど、うん、ちょっと待ってね、ちょっと書くわ。それも、うん、それも、あ、そうだ、部屋の中
脳から出ちゃってるよ、大丈夫。
じゃあ、うん、なくて、外で、した。なんて書きながら、ラジオもやるっていう、まあね、
もう、まあ、
感じです。
ポテチ食べちゃったら書いてたから、
まあ。そろそろね、そろそろ、いい感じの時間だから、うん、ね。
なんで今弾いた？今なんで弾いた？
ギター漫談。東洋館っぽい感じ。
ギター漫談。
東洋館ってさ、うん、演芸場なんだけどさ、うんうん、まあ舞台あるでしょ、客席あるじゃん、普通そういう演芸場は。うんうん、なんかね、うん、グレート義太夫さんも出てるんだけどね、で、アメーバブログちょくちょく見るんだよね、グレート義太夫さんので、今日浅草、あ、違う東洋館で出ましたとか言って、すごく気になってることがあって、まあ、いろんな人出るんだけどね、うん、漫才やらなんだろうな、多分テレビとかにあんま出ないような人、うん、ちょっとこうちょっと薄汚れた感じの芸人さんが出るんだよね。もちろん出るんだけど、うん、米粒社協とかでさ、うん、ペーソスとかってバンドも出たりするんだけど、うんうん、なんで薄汚れた感じがするかなっていうと、舞台の上にさ靴履いてないでみんな出てて、
あ、そうなんだ。
自分家から履いてきたような、うん、風合いの靴下をみんな履いて、うん、つまりね、うん、靴脱いで舞台に上がってる、うんうん、でも靴下でさ素の板の舞台に上がってるからさ、うんうん、なんていうのかな
日常感だよね、多分ね。
そうそう、うん、
家と舞台がつながっちゃってる感じだろうね、それ、
うんうん、多分お客さん側からはそんなに座って舞台はちょっと高いから見えないかもしれないけど、ちょっと 上から見た写真があって、うん、すごいね、家から来た靴下感があるんだよね。そういう東洋館っていうところ、うんうん、なんかちょっと、見に来るお客さんもちょっとなんだろう、そういうちょっとディープな箱なのかもしれない、うんうんうん、
東洋館、東洋館ってどういう字書くんですか。
あんまり知らないけど、東洋館調べてください、
うん、なるほどね。
そうですね、 ください。今日はこの後も今日はですね、美学の本を読んで、音楽をちょっと作って、かな、そうだな、だいぶ今日今季節的には桜が数日前に咲き始めた感じの時ですね。音楽聴ければいいんだけどね、そう、時間的にあれば聴きましょうって感じですかね、今日は。
今日のメニュー。
うん。
うわぁ。
そうそうそう。なんか最近いいのあった？
ちょっとあった。
ほんと？
うん。一応持ってきたけど、けれども。
なるほど。
最近けれども問題。まあいいんですけどね。けれども。
どうして
もけれどもとかちゃんと言う。けどとか言わないで。
ああ。
うん。いかれ、なんて言うんだっけ。
うん。
いける、行かれる、
うん、
ちゃんと例入れようとか、
ああ
言えると、
日本語をちゃんと言いたい、
うん、そう、もうちょっと時代が過ぎると多分それなくなるだ、なくなるだろうって思ってるんだけど、まだどうも残ってるっぽいなと思ってちゃんと言おうかな。
ああ
行ける、
行かれる、
行かれる、行かれるって言うとなんか言うんだけど、
行かれフルーツポンチね、
そうそうそう、行かれる見れるとか 見、見られるか、見られる、
キティガイとかね、
キティ、キティガイでしょ、キティちゃんみたいな、
オッス、俺キティガイ
フルハタ、フルハタに
今日はあの、我妻に、まあ俺一回読んだ本を、これやこの三九達夫さんの随筆集と伊集院光養老孟司武志、どっちかの本持ってきたね、後で読んでください、
読まなきゃ、
なんか喋れなくなってね、
だいぶ疲れ、だいぶ疲れ、
さっきの発表で疲れ切って
る、疲れ切ってるね、
頑張りましょうね、
はい、これどんな人に読んでほしいですか、
あ、
こっちは世間とずれちゃうのはしょうがないわ、
うん、
何歳ぐ、どんな時に読んだ方がいい、
あ、よくそういう質問あるんだけど、そういう質問に答えるのはみんなに読んでほしいです、
お、
あなたに読んでほしいです、
以上、そういう質問をするお前が読めと、
うん、
読めばわかると、
愛です、
愛
以上、うん、音楽でもそうなんで、これ誰に
聞いてほしいですか、
どこで聞いてほしいですか、リリースすると必ず言ってくる質問、お前何も考えてないなと思うんだよね、
ああ、そうね、
みんなにです、愛ですって言ってニコってして終わりですね、
そうね、それじゃあ皮肉なのね、
皮肉ですよ、
皮肉なんです
よ、お前読んできてないよってそういうんですよ、
そうですか、
うん、
でもそれ大事なことですね。そう、あの、やっぱりあの聞き手の質問は結構重要だっていうさ、この間あの、庵野秀明さんのあのなんか、ドキュメンタリーを NHK でやってたんですけど、
ああニュースで、なんかざわざわしてたね。
そうそうね。
見てないんですけど。
4年間を追ったっていうの、4年間が1時間半ぐらいで終わってたんだけど。やっぱあのいい聞き手って重要だなと思ってたんですよ、
見てた？
見てた、あの
例えば
その質問じゃないんじゃないかなっていう質問を結構してたから、
それ具体的になんかある？忘れちゃった、
ちょっと待って、
それはなくねっていうのあったんだ、
それはなくねっていう、
まああえてかもしれないけどね、アホな質問するのもね、
なのかな、やっぱり
釣りってこともあるし、お互いの信頼関係出てくると、わざとちょっと 怒らせて怒ったみたいな、あのフックをつけるとさ、番組の演出上っていうのも、
でもそうじゃないと思う、途中で庵野秀明氏自身が、このドキュメンタリーの作り方に疑問を感じるってあのいう打ち合わせが入るぐらいの、でもそれも演出なのかなっていうふうにそうやって見始めちゃうとどんどんメタ化してきちゃうけど、
両方だろうね
僕が困ってる様子を僕撮ってもしょうがないからっていうふうにすぐあのディレクターの人を止めるんだよね、カメラを、
うん
うんうん、僕が困ってる、僕が言ったことに困ってる周りの環境を撮りなさいっていうふうに、
ん、
あのカメラマンの、カメラマンというか現場のディレクターの人に言ってました。
うん、それが見てる方もこうどうかなと、
うん、
思わせる、
うん、まあ分からないではないけど、
まあ、うん、まあ見たい人が見たらいいんじゃないです
か。そうだね。
俺は、うん、俺は別に作品を楽しめればいいや。俺はいいや。作る人の苦悩とかはもう見たくない。
あ
作る人のその作る以前の現場のあれこれとかは忘れることにしてる。
うんうん
あ作ってる最中だけを見たいですね。
そっか、
うん
はい、作ってる最中だけを見たい。
夢中な時は何も考えないからね、うん、
そんなんでした。
あ
いや聞き手はね、俺新井さんにいつもそれは申し訳ないと思ってそ
んなえ何
いや聞き手がね、聞き手としてあまり俺は上手じゃないと思う時がある
大丈夫大丈夫、それは違うね、用意してくればいいんですよ、
うん、
その場で聞こうとするから無理が
うん、うんうん、そうそうそう、あ準備はあるよねやっぱり、うんうん、
まあいいんじゃないんですか。
いいですか。
だんだんこれね、
うん、3本目だからね、
うん、まあ、うん、そうね、あのあんまメタに話を振らないようにしてるんですけど、
ね、あそっか、うん、今ね今、
うん、
なるほど、
うん、はい、今度結構最近の流行りそれ、
うん、
メタを入れない、
入れないあそっか、
うん、
これ
もね、引用っていうので、
うん、
サンキュー達夫さんが言ってたの、学会発表とかでさ、メタを入れてくるやついっぱいいるよね。
へ
え。あれ、いらない早く本題に入ってくれって。
あ、そうかそうかこの間、これ話してもいいの俺。
何を、内容によっては切る。いいです。何の話ですか。
この間さ、ビデオ撮影、あの撮影があったんだけどさ、やっぱその中に本編じゃなくてメタをちょっと入れてみたのね。撮影してる撮影者たちをのインサートを入れてみたんだけど、
うん、
これいらないんじゃないかって言われて、
うん、
なんでいらないと思いますかって、
うん、
これ見てる人はこのメタの情報を欲しがってないって言われてさ、
うん、
なるほどなと思ったんだけど、うん、
まあ、欲しい欲しがるとかは分かんないけど、いいんですよっていう。いいんですよ、うん、いいんですそれは。
絵的にかっこいいかなと思って入れてあるんですけど、
まあ絵的にかっこいいっていうのは1個認めるとして、うんうん、だよね。
そっか、
うん、かっこいいならいいっすよって
。いいか、
うん、
いいけど。
で、学会発表の時の話っていうのは、うん、その三木達夫さんが言ってたのは、もう時間もないんですけどって、いらないからそれ
そっかそっか、
その何秒で言えるから他のことがって言ってって、
なるほどね、
とってもねその辺を強く言ってたよ。だから時間のことは特に言わないことにしましょう。
なるほど。
それはお客さんに対して時間を意識させちゃいけないからって言って、うん、
そっかそっか、
内容を楽しんでほしいのに時間のことをなんでわざわざ意識させるんですかっていう、それは本当にね、作法としては合ってるよね。
合ってる、
うん、なのでそれは思っても言わない、
うん
うん、押してても言わないんですよね。それはカメラので言えば、テレビで言えばカメラの向こうの人
が
出す
もの
だから、
そうそうそう、
うん、それをいいんです、映ってる人は言わなくていいんです、うん、それは最終的にお客さんに届くものが全てだからいらないんですっていう、
そうかそうか、
それはまあなんか舞台に立ってる人の、あそこはきちっと締めるんだなっていうね、
そうか、
うん、そういうことばっか考えてんなあ今。
でもすごいいいね、うん、かっこいい。
現場に立ってないからだろうな最近まあ来月からなんかあれっぽいけどね、
うん、
どうだか
ね、またね増えてきちゃえばすぐ止まっちゃうから、ね、
まああんま考えないですけどね、うん、あればやれればやるっていうぐらいでいいかな、うん、じゃあ行きましょうか、
はい。
アライゴ
ー吾妻博士の
五丁目ラジオ。
アライゴー吾妻博士の五丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。
え、蚊がいたのかな。なんかそういうコントあるよね。で、この間前回言ってたさ、小話と枕の違いって何なんですか。気になってたんだけど。
まず、落語の形式として、
いや、小話、
あ、小話もあるんだけど、形式があるんだって。
あ、そう。
あの枕はその時代、あの、なんていうの、小話、まあ小話っていうのかな。ちょっとごめんね。ちょっと小話ね、まあ、俺が喋るともうめんどくさくなるからやめた方が、まあとにかく、あの落語の、あの本題に入るまでに、
はいはい、
昨日家であったようなこと、
はいはいはい、
で昔も江戸時代にもそういう似たようなことあったよねっていうのが、この定型である枕って言われるものだっていうんですよね。
あ、
で、ま、で枕を昔江戸時代にもね、こう似たような話があってねっていう話をして、江戸時代にお客さんをまずとりあえず連れてくんだって、
うん、
でそうするとあの本編のその本編の江戸時代の話と、
うん、
あのにあのお客さんがスッと入っていけるって話っていう構造があるんだっていうことをこの間学習しました。以上。
小話がどっち。
小話は枕に入るんじゃないですか、きっと。
定型が。どっちが枕、どっちが小話。昔のこと、今の。
昔のこと。
うん、枕は、じゃあ、
違うのかな。じゃあ、もう一回それはちょっとレポート、あの、研究していきます。
うん、それ新聞に書いてよ、
うん。小話っていうのは、ごめん、小話っていうのは、
うん、
落語、もっとちっちゃい話だって言われたような気がするな。うん、
じゃあ、エグザンプルは。
だからさっき、あの、エグザンプル、
うん、
隣の囲いに塀ができたってねみたいな小話なのかな、
うん、
塀は、
うん、じゃああの新聞に書いて。
わかりました。はい。
それさ、そのこれを30秒でバッと書いて言えるようにして、
うん
うん、自分の、うん、引き出しにしまっとくと、
うんうん、
座持ちがします。座持ちがします。
座持ちね、
うん、もうおっさんだからさ、一つや二つこう
鉄板ネタ、
定型のネタを持っとかないと ね、
うん、テンプレね。
お座敷で持たないから
行くんかい。
呼ばれればね。呼ばれるようになればね。
チントンシャングレできないとダメだみたいな、そういうことなのね、
うん、
なるほど。
気の利いた話もちょっとできないと定型でね、
うん、
もう空で言えるぐらい。というわけで、そのためにも美学を今勉強してますね、うん、タイトルいきましょう、せーの、
アライゴーゼミ。あれ、
よいしょよいしょ
よいしょ、
わっしょい。わっしょい。
わっしょい。
水曜日の安定、あのね、水曜日のアトロ君のパートナーの人ね、わっしょい。
誰だ。
わっしょい。
日比さん。
日比さん。
日比さんか。
日比さんもなんか、なんか、面白い人だね。
日比さん、あの、ゲーム実況やってるの、最近ね。
あ、そうな
の、うん。
なんか、あの、面白そうだよね。今日は、はい、
うん、
いえいえ、このコーナーでは、西洋美学史という本を今読んできておりますと。6章まで先月、あ、先週、いや前回やりまして、今日は第7章、確変来るかね。
来るね、
うん。7章だね。これさ、俺一生パチスロやんないと思うんだわ。
ん、
一生パチスロやんないと思うんだよ。確変って言ってるだけなんだよね。なんかギャンブルさ、そろそろやるか。
ごめん、やらない、
うん、じゃあいいか。
全く興味ないわ。
いや、そうだそうだ、
うん、
そういえばギャンブル、うん、いいんだけどゲームでさ、
うん、
馬娘ってさ最近ツイッターでよく流れてくるので知ってる？
知らない。馬娘
あの、うん、育てゲームなんだ
け
ど、馬を、
馬を育てるの？
馬なんだが育てるのは美少女、
うん、
みたいなアニメ。
獣耳ってこと？
うん、耳が生えてる、うん、女の子、尻尾も生えてる、うん、女の子が
獣人族だな。
を育ててレースをさせるっていう。一生懸命女の子たちが走ってる、うん、で、
うん、
名前がついてるんだけど名前は実際に過去に
あ、名馬の名前
だ。名馬のメジロマクイーンとかさ、
うん、あ、じゃあ
オーリーキャップやらさ、うん、ハイセイコーはまあそういうついてて、男なら右耳にリング、
うんうんうん、
女の馬なら左耳にリングとかさ、
へー、
設定がとても細かくできてて、
うーん、
で走ってる人間が走ってるんだけど馬のようにちゃんと見えてて、
へー、
すごい完成度がね高そうで評判がいいんですよ。
やったことないけどね。やったことないけど。
ツイッターで流れてくるだけの情報で話せてますね。じゃあ第7章、方法と基地。方法はわかる。基地っていうのは機械の機に知るの地。基地、ビーコ。ビーコさんですね。おすぎです。
ビーコです。
のビーコ。早いね。まだまだいけるじゃないですか。ま
だ
ま
だご飯あと3杯ぐらい
食べる。
言い過ぎた。
じゃあね、突然ですが、演疫法ってわかります？厚間さん、
演疫法ってあれでしょ、
はい、
結論から、
うん、
あのこうだったんじゃないかっていう話をたどっていくやつでしょ、うん、違うの、
うん、まあ大体そんな感じですけどね、
うん、
じゃあ例で言うと、じゃあプラトンは人間である、わ、
うん、
かりますね、
うん、
人間は風邪をひく、
うん、
それも納得できますね、
うん、できる。
この2つから導かれるのはプラトンは風邪をひく、
うん、
でいいですよね。
いいです。
のように説明するのが演疫法です。
なるほど。
つまりこれはこうである、
うん、
その次にこれはこうである、だからこうである以上、それだけで終わる、うん、論法、
うん、
ちょっと寒くなってき
た。
閉めていい？あのそこポッチを押さないとね回らないんだよね。そうそう、丸いの。やっぱ春は寒暖差があるよね。
これどうすんだっけ。
あ、そのまま引っ張る、
押すのか、
うん、で、
うん、
まあ、こういうやり方はね、デカルトっていう哲学者が、まあ、の方法なんだって。まあ、たどるとね、
うん。
で、これをね、別、こういう演疫法的なことを、まあ、クリティカとも言うんですよ。
あの、歯磨き粉みたいですね。
クリニカ。今置いといて
置いといて
置いた、置いといて、なかなかね、うんうん、最近使わないでしょ、う
ん、使わない。
米粒鮭は使っててね。
とにかく置いといてって、
うん、
とにかく置いておきました、
まあ、このやり方はですね、なんか幾何学とか数学にはいいんですって、うんうん、だけどそれ以外の事象について、なんか自然学っていうのかな、数学以外のなんか起こることについてはなかなかちょっと説明しにくい、無理があるのかな、
うん
うん、なんで向かないと、そう言ったのがビーコだったんですよ。
演疫法ってあんまりそういうのに向かないよねって言ったのが、
うんうんうん、
ビーコさん、
まあ、数学には良しとしようとか、うんで、ビーコさん1668年から1744年ですから、 17世紀の後半から18世紀の後前半ぐらいの人か、
江戸時代後期みたいなのあるよね。
うん、そう、
うん、
そうかい、
そうだと思う、うん、
で方程式がさ、もうすでにあるものを持ってきて説明することだからさ、うん、まあ、数学にいいけど、あのこの本で扱うような芸術についてはこのやり方だとちょっと説明がねうまくいかなかったんだって。うん、というところで、考え方として違う考え方をしたいと、うん、いうことで、トピカっていう用語を考えたんですよ、うん、なんか笑った？
笑った。
今なんか繋がっちゃった？
繋がっちゃった
。ああ、ちょっと待ってて、あの終わってから終わってからですよね。わ、うん、かる。気持ちはわかる。
違う方法ね。
気持ちはわかるよ、うんうん。気持ちはわかる。ギリシャ語で場所を意味する。トピック、うん。トピックとかあるよね。
うん、
あれの原型なんじゃないかな。で日本語で言うとちょっと長くなりますけども、ある事柄を証明するための論点、
うん、
あるいは論点を発見する技術という言い換える、
論点や論点を発見する技術ね。
まあもうちょっと具体的に次から説明しましょう。キッチとバロックという、タイトルで次の章に行きますね。次の説ね、
うん、
例えばあのさ、キッチって何でしょうって話をします。わかる、キッチってね。読まないでわかるかな。
わかんない、
うん、すごい簡単なことで、風が吹くとさ、
うん、
桶屋が儲かるって違うじゃん。
全然違う、
もう遠いことだけど、うん、なんかそういうことわざあるでしょ。
ある。
だからそういう、でもそこに関係があるんだよっていうのがこのことわざじゃん、なんか、
うん、
遠いことに見えることに関係がある、
うん、はい、
それを、うん、関係があるって捉えることのできる能力を基地というんです。言い換えたら英語だとウィット。
ウィットってそういう意味なの？
うん、ウィットに富んだっていうのは、うん、そういう意味なんだ。あとエスプリ。
エスプリもそうなの？
うん、
知ってた？それ。
いや。
エスプリの聞いたってさ、よく言うけどさ。
うん、トンチ？
うん、トンチ。
うん。うん、まあなんとなくね。
これみんな知ってんの？これ
そこまでは分かんないんですけど、うん、みんなっていうのはちょっと曖昧な表現ですからね、
うん、
うん、ちょっとまあそういうことなんだって。
なるほど。
へえ。基地というのはね、まあ弁論術にも関わってくる言葉で、弁論術っていうのは何だろうね。まあそのとまんまか。喋る術、喋る。
なんか人を説得する技術みたいな話ですね。うんうんうん、
でちょっと遡るんですけど、紀元前384年から322年の人、うん、まだ遡りますと。
うん、すげえ遡ったな。
デモステスっていう人のやり方がいいと思ったんだって。
うん。
うん。うん、その人のやり方っていうのはね、まず容姿を述べるじゃん。
うん、
次に全く関係のないことを話し始めると話題をそらします、
うん、
そして最後に最初の命題との関係を明らかにすると。それを良しとする、弁論の仕方でしたと。これをね、B 子が評価してたんです、うんうん、なぜこれを評価していたのか、うんうん、
知りたい。
うん、まあ、知りたいんでちょっとそれを置いとくけど、この背景にはイタリア、当時のイタリアでは、うん、バロック趣味というのが流行っていたと。バロック趣味っていうのは、うん、芸術においても、うん、まあ、文学においてもかな、流行っていたですね、
うん、
大きく関係していました。バロック趣味っていうことを説明しますと、 バロック趣味、例えば作家でいうとルーベンスとかっていう画家がいるんですけど、特徴としてはダイナミックで鮮やかで、誇張された凝った装飾とか強烈な光の対比とか、うん、が目立つ描き方なんですよ。なぜそういうのができてきたかっていうと、その前の時代がルネッサンスなんですね。ルネッサンスが完成された時期で、でルネッサンスっていうのは例えば1個例を出すと、ミケランジェロのダビデ像っていうのがありますよね、はい、それは想像できるよね、はい、あの美しい肉体の美ですよ。ああいう言ってみると写実的な肉体美、
うん、
自然そのままを描くっていうものが完成された時期がルネッサンスの最後なんだけど、で流行ったと、みんなそれを、うん、それをそれが一番のものだから、どの芸術家もそれをみんなが作ったんだと、うん、
はい、
うん、でそればっかり再生産されるようになった時代なんですね、うん、で再生産されるようになった時代がルネッサンスの後にマニエリスムっていう時代があるんです。マニエリスムっていうのはマンネリズムの語源ですけど、そういう同じものを繰り返し作るという意味、
うん
うん、意味的にはそうなんだけど、そういう繰り返していく中で、まんまを描くんじゃなくて、もっとその構図的にもっと誇張、美しいものを描くんだけど、もっとなんか例えばね、遠近法っていうのは前からあったのね、うんうん、遠近法をもっと極端にしちゃう、うん、でっかい人間と真ん中にちっちゃい人間がいるみたいなとか、もっと目と暗を誇張するっていう感じの風なやり方に、ま、なってったんだって、うん、マニエリスムの時代に。それがもっともっと行き着くと、もっといびつな感じとかなってきちゃうと、
うん、
自然的じゃないんだけどね、不規則とかさ、あとはあのそうそう、ルネッサンスの時代には意味的なものはちょっと排除されてたんだけど、うん、昔の古典に戻れってことだからさ、うん、自然そのものを描こうってことが大事だったわけだけど、その時代がまあ成熟期を迎えて、その後に出てきたバロックとかになると、またねそこにね、あの比喩的な意味を、あ、偶話的な意味を付け出したりとかするんだよっていう特徴はありましたと、
うん、
そういうのがバロック的なと思ってください。つまりその、だから弁論術と関わるっていうのはそういう落差があるみたいな話です、ね、
うんうん、
そういうのとリンクしてると思う。でその次ね、体型と断片っていう説に行きますね。でところでこのバロック的なものは、次の時代18から19世紀初めのロマン主義にも受け継がれていきました。ドイツロマン派のシュレーゲルですね。彼は体系的なものよりも断片的な作品を重視しました。断片的な作品は一見すると反形式的、これ反っていう字はね、三髄に役人の役の右側ですけどね、に見えますが、それは見方が全く驚くような仕方で表現され配列されているものですので、それが読者の思考を活性化させることができますと言うんですよ。で、うん、コーヒー飲みすぎたゲップが。で基地っていうのはこの場合、そのそういう落差 がある表現の思考を支える原理として働いてきます。
うんうん、
またこの、反形式的に見える形式のことをシュレーゲルは内的形式と名付けます。それは外的な反形式性にもかかわらず統一性があって、しかも内的である、
うん、
がゆえにかえって外的なあらゆる細部に宿りうるもの、このようなロマン主義の考え方を支えるものとして基地とかバロックな精神は B 以降以降のたびたび芸術表現の上で、再現するものであります、うん、それは例えば20世紀のおいてもあって、マニエリスムの再評価っていうのは20世紀にもありましたが、そこにもその、基地の精神というのは受け継がれていると言えます。今日は以上です。
早っ、
うん、
へえ。
この本章はなかなか難しかったですよ。はしょるのが
面白い。でも
分かりました。
うん、
まあ、基地っていうのはそんな分かりますけど、ね、うん、バロックってものを一回分かった方がいいですね。バロックの意味ね。
バロックってのもさあ、こういう意味だったんだって、これ分かったんだ。
うん、
バロック、音楽のバロックとかもとは違うの？
そうですよ。
同じなの？や
っぱ。ね、ただね、音楽的にはね、うん、どうでしょうね。時代が、バロックは何だっけ？さあ、バロック、ちょっとそこら辺さ、不確かなんで見てみましょうか。バロック音楽ね。誰がいる？バロック音楽って
全然わからない。あんまり音楽の歴史の教科書
だからさ、バロックって、うん、もう誇張が行き過ぎて破壊するまでの意味もあるんだよね。ハリウッドザコシショウなわけやつまり誇張しすぎたやつがバロック
だって、うんうんうん、そうだよね。そうそうそう、
マニエリスムは、うん、マニエリスムは反復が過ぎて誇張が出てきた、
うんうん、
バロックは誇張しすぎた
ギャグまで
ザコシショウね、うんうん、そう、そこまでなんだ、壊しちゃうっていう意味があって、当時かなり批判されてもいたんですよ、うん、バロックね。
なるほどね。
だからそういうバロック音楽ってさ、でも17世紀初頭から18世紀までの音楽なんだけど、ちょっと僕そこ、ここまではこの本で音楽について触れられてないので、うん、ちょっと触れません。
はい、
関係あるかどうかは各自調べておいてください。僕も調べきれてません。
なるほどね。でも面白いね、この
まあ絵をね、作品いくつか見ると分かりますよ、うんうん、すんげーでっかい人間が前に来てて、すげーちっちゃい人間がいたりとか、
うん
うん、生まれたキリスト、赤ちゃんのキリストを抱いてる像、絵があるんだけど、キリストの体が変な風にぐにゃんと伸びてたりとか誇張されてたりするので、
うんうんうん、
あ、これがそうかと。
へ
え。いくつかウィキでし、あ、ウィキというか画像検索するだけでわかるので、うん
うん、面白いね、このマニエ、なんだっけ、ルネッサンスからマニエリズムに行ってバロックに行くってい
う、うん、
マニエリズムのこのなんかコピーの仕方が、まあアレンジ程度だったのが
うん、
バロックまで行っちゃうと、なんかコピーじゃなくてそれそのものが独立して表現みたいになっちゃう。
まあ壊れる
っていうかね、うん、別の、コピーだと思ってたら別のものになってたみたいな話だよね、
うん、
きっと。
はい、
でもその、関係があるってあたりが、この基地の効果なんだろうね。
コーヒーがいいの。
だいぶ
ね、
コーヒーが回ってきたね。
関係があるっていうか関係はあんね、
うん、
あだから見せ方じゃないかな、
うんうんうん、
で美術数学的なもの以外の、うん、そうね、うん、まあまあなんだろうなとにかく一個の話題を持ってきて、
うん、
いきなり遠い話をし始めて、なんだっていうふうに一回お客さんを
びっくりさせるみたいな、
まだびっくりしない、
うん、
をなんかどこにいるんだか分かんなくさせるじゃん、
うん、
で不安にさせといて後でキュッと落とすと、そうすると、稲妻に打たれたかのような、うん、納得というか感動というかがある、
うん
うん、そのようなあ形式が評価したということですよね。
それがトピカなんだよね。
うん、そう、
面白いね。でもトピカってのは場所だっていうか、
うん、まあ場所ですよね、
うん
うん、でその場所、うん、A ということ、
うん、
B ということが、
うん、
それが遠ければ遠いほど、その衝撃度は高くて、
高い、そうだね、
トピカというのはそれ を論証する場であるという図が浮かんでるわけだよね。うん、多分その辺で今とどめた方がいいと思うな。これ以上はそういう方法、うん、
なるほど。
演劇に対するね。だからさ、ちょっと演劇に対するっていうと、
うん、演劇はなんか
統計的にさ、ポポポポっていっぱい調べるって話かなって最初思ったんだけど、うんうん、そうじゃなくて、全然違うものを、二つポイポイと並べて、うん、最後に、こう、いいんだ、
うん。
離れてていいんだよ、
うん。
うん。離れたまんまなのに、それをこうなんだろうな、関係させるように感じさせる、うん、っていうこと。いいんだね。
何々とかけまして何々と解くみたいなもん。
そうそうそう。
その心はみたいな。
うん、それのそう、まあ簡単に言うとそれ、うん、それは遠いほどいいんだってと。まあそれぐらいですね。はい。
超ためになった。これはこれですごい面白い。うんうん、超
面白い。ちょっとこう、こういう考え方ですよぐらいで止めましょう、
うんうん。
これがいい悪いじゃないので。う
ん、はい。ありがとうございました。
ちゃんとこう言った人は初めてこの人が言ったなんてことね。
なるほど、
うんうんうん。今では当たり前かもしれませんけども、これは、そういうイタリアのビーコさん。お好きです。
ビーコです。
ありがとうございました。
ごちそうさまでした。歌うんだ、またそうか。歌うのか。
はい、じゃあ今日ビーコやりましたんで、うん、ビーコの曲ですね。
ビーコの曲
どんな感じ。ビーコ、
ビーコ、
ね、離れたものがね、
うん、離れてれば離れてるほどいいってことだ、
うん、
バラードじゃないですか。
離れても
離れても、
好きな人
好きな人
まあまあ。
わあ。もうこれ。バロック趣味、バロック趣味、
いいね。
バロック趣味ってどんな趣味？バロック趣味はこう離れたものと離れたものがね、こうね、遠ければ遠いほどいいんだって。
へえ。
じゃあその前はどうだったの？マニエリスムってどんな趣味？マニエリスムってどんな趣味？それはね、ちょっとこう写実的だったものにこうちょっとね、なんか遠近感とか変なところを加えて、あの写実性をちょっとこう排除したものを、排除したものっていうんじゃないんだけど、そういうものがマニエリスムだよ。バロックに戻ります？
まだ言ってないんじゃない？
バロックやったよね。
あと
バロックが最初だった、
じゃあインディングにこの流れたいと思いますね、
はい、うん、今日はお話、うん、曲っていうお話が多かったね。曲のね、歌わなかったね、あんまね、
うん
うん、あれでもそのだからその前にあのよくあの何にあにを気候のコーナーやってると、それが如実に反映されて、
うん、
前回までは良かったなと思ってた。あの何々風とか言うので、
あ、
うん、
まあちょっとまあなんだっけ、ちょっとね、今日ヘッドホンとかプレイヤーがちょっとうまくないんで、
うん、うまくないんでって
話だけしよっか、
うん、
何が良かった曲の、
あのね、ちょっと今携帯がさ電池ないんだけどさ、
あ、電池ないの、
うん、
充電しよっか、
まあいいんだけど、別に帰りの車の中でしていくだけだから。サンダー、新井さんの好きなサンダーがあるじゃないですか、
まあ、昔ね、うん何年も聞いてないよ。
サンダーの新しいアルバムが出てたんだ。おお、まだやってると思って。
暗いんだよね。
うん、
地味じゃん。
そう、地味なの。
で、なんか湿っぽいんだよね。
湿っぽい、湿っぽい。うん、でさ、聞いたらさ、うわ、またてっぺんやってると思ってさ。
うん、
あの、
へえ。
なんだっけ、こういうの。とにかく最初に みたいなのをまたやってるかなと思って、でそれが1曲目だった、
うん
うん、でそれ、あ、これセッペリンだなと思って、今日あやさんに聞かせようかなと思ったんだけど、そんな時間はなかった、
うん、まあ後で聞きます、
うん、はい、
俺はね、まあ後でたまたま昨日ラジオで、
うんうん、
現代的なジャズ、
うん
あ、なんかね、番組的にはあの昔ながらのジャズが好きな世代の方にもはとっては今の流行り、
うん、
今作られてるジャズってちょっととっつきにくいですよねって話をしてたのね、うんうんうん、例えばまあ、うん、まあいわゆるポップス的というか、うん、ちょっと昔とは変わってきてるから、うん、最先端はっていうので、でもこういう風に聴いたらいいんじゃないですかっていう番組をしてて、面白い趣向だよね、
って
、昔からのジャズファンに今のジャズを聴かそうと的な、
うん、
コンセプトで、 ジャズ評論家の人がね、ちょっと名前は今書いてないけど、で 3個挙げてて、うん、どれも良かったんで聞こうと思ってたんですけど、うん、1個はねグレッチェン・パーラト。
グレッチェン・パーラ
聞いたことないし、ね、本当この後書けるから。これね、すごい 歌の音程とかね、表現が細かい細やかなコントローラー聴いてる女性のアーティストで、いいですね、聴きやすかった、うん、アレンジは、うん、そうだな、いろんな曲あるけど聴きやすかったっすね。あともう一個はヌバイア・ガルシアって人で、うん、
なんて言った、
ヌバイガル、ヌバイヤ、
ヌバイヤ、
うん、ガルシア、
ガルシア、
これはですね、これはと、なんか割となんだっけ、エスニックな要素を結構押し出してる人で、うん、サックス奏者かな。
へ
ー。だけど、コロンビアの、うん、伝統的なダンスミュージックのクンビアっていうのを、うん、のメロディーやリズムを取り入れてるジャズ、
はい、
もう一個がサンズ・オブ・ケメット、サンズ・オブ・ケメットっていうのでUK かな、うん、UK のジャズかな。
ケメットってなんだろうね。
まあケメットさんの子供って言うんでしょ。でこれはね、うん、もうなんか、まあ、ブラックなんだけど、イギリスのブラックの人で、ね、これはですね、これはもうなんかすごい単純なフレーズを吹きまくるみたいな押し押しのジャズですね。こう、うん、割とアフロビートな感じもあるんだけど。これはなんか結構昔の、うん、ジャズとかリバップとかっていうか、うん、なんかソロの人がバーって吹きまくるみたいな感じに近いので、まあ聞きやすいんじゃないでしょうかとか言うんで紹介してましたね。ということでたまたま聞いたので、あ、まあ聞けるかなっていう感じの今3つ挙げました。
なるほど、うん、3番目が一番良さそうだな。
今度で聞かせるか、うん、今流しちゃうとさ、
うん、
止められちゃうからじゃあまあ今日はこのぐらいですかね。
うん、ためになりました。
今日ね、
今日も
今日、まあね、またじゃあ次も本早く終わらせたいからな俺。
そうな
早く終わらせたいよこれ、一章10ページしかないから。
そうだねお、終わらしたら何かやりたいことあるんですか、計画的に。
あ、
もしこれが終わったら、
うん、そしたらなんか前、最近見つけた、文化とは何かって本かな、うんうんうんうん、に行こうかな。
いいと思います。
あれでもね一章長いのでちゃんと10分ぐらいまとめまでちょっと読み込んだ方がいいね。
なるほど、
うん、あれはね読みやすいんだけど
文字でっかいよね。
頭の中入ってくるかどうかは、うん、その以前の知識量が、
ああそうなんです、
結構必要なやつだね。うん、そうですね。まあまあなんかそう楽しみなもんですからね言っても
全部、
うん、
そっか、
あ、
はい、じゃあそんな感じですね。あ、またそんな感じですねって言っちゃった、
う
ん、
あ、またメタが入りましたね今度じゃあワンペナとか言うかビッグスリーのゴルフみたいなさ
1万円入れてくるやつみたいな、
ワンペナみたいな、ちょっと面白いです、
うん、
あ、俺またメタを
言いたい、メタ言っちゃったみたいな、
メタいいんだけどメタを言い訳に使うっていうのが
良くないと、良くないというか、う
ん、聞き手に対しての、うん、だよね、
うん
うんうん、
そうだね、
それは
あびっくりしちゃう
ってこと、ね、エクスキューズをすいません、うん、すいませんって言ってるだけ、
うんうんうん、
で効果もないし、
うん、そうだね面白くもないしねそう
面白くもない、うん、面白くないのに3秒も使うなって
話だから、うん、そうだね面白い話しろって
ことだよね そうそう、それを3桁さんはね厳しく言ってたよ、
う
ん、
そうだね、
うん、特に学会発表の人
本当にその通りですそ
れは、ね、で言ってたよつまんねえんだもんうわ厳しいと思って
厳しいない
や聞いてみてよ、
うん、聞く
本当にね、
うん
あーとか言ってないか
あーって言って
たのえーとか言
って
たまには言うけど、
うんうん、あーって合いの手のあーじゃなくてあの話し出しのあーですよね
そう、
うんうん、あーとか言うのね、うん、あそれはでもやっぱ訓練だねめったにさ新井さんでもめったに喋らない普段喋るこんな俺全然喋らないからさ。
ん？
ほとんど。
あ、会話を日常的にしない人って。
うん。あの来れば喋ってるけど、あの仕事してる時もほぼ何もしないから、うん、何も声に出さないからさ。
うん。
うん。サラサラサラってなんで出るの？
サラサラしてないけどね。
いや、
で
サラサラしてると思うよ。それ訓練 した記憶をこう頼りにやる
またさあの毎回そうだけど、うん、終わりの時にそういうさ話が長くなる振りをされるんだけど、ね、それは頭でやってください、
はい、わかりました
終わりはさらっと行きたかったんだ
よ、はい、そうか
そんなこと
仕掛けみたい
だってもその質問に答えても面白いかな、
うん、面白いかそうか、うん、そうですね面白い話したの
訓練してません、
うん、
あと面白いとか意識しなくていいです、うん、でも黙ってても大丈夫ですから、
うん
うん、何秒かぐらい
なるほど
あと書き起こしの人は困るから
あそっか
あーはいらないです
あーはいらないの
と思った
わかりました
、はい、今日はこの辺で、
はい
お
相手は
新井浩と
吾妻仁でした
また次回お願いします
よろしくお願いします
さよならさよなら
さよなら
さよならさよなら
千田光
雄町山でした
町山でした
新井郷吾妻ひろしの5丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽整体院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。